ちらの音声は横山信弘の絶対達成する話の第3部です。横山さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
第3部のテーマは伸びしろのある戦略の見つけ方についてです。第2部では、伸びしろの見つけ方というところでお話をしてましたが、人ではなくってことですよね。
そうですね、自分自身っていうことではなく、組織的な視点で戦略を考えていく。戦略というのは言葉の定義からすると何をして何をしないのかを分けるみたいな、そういうことですね。なので例えば人を採用するときにどういう人は採用するんだけどどういう人は採用しないのか、これを決めるのが、いわゆる採用戦略みたいなことになると思うんです。なので、今回は伸びしろなので、やっぱり伸びしろのある人を採用するということですね。即戦力っていうじゃないですか。もちろん即戦力でもいいんですよ。だけど即戦力で、実際に入社してすぐに活躍できるっていう人を採用していただいてもいいんですけど、その人は伸びしろがあるのということですね。今100の力持ってて、いやもういっぱいいっぱいで、ずっと100か105ぐらいかなっていう人ではなくて、例えば今50なんだけど、伸びしろがあっていずれ300ぐらいになるんじゃないっていう、こういう人ですよね。だから伸び続けるのか、今現時点ではちょっと物足りない、即戦力とは言えない、ポテンシャルのある人材で、でもおそらくずっと伸び続けてるから、うちに入った後も、伸びていくだろうなっていう、これはね、もちろんあの株のね、投資先見つけるのと一緒で、それは相当感度を磨いていかないと見つけられないと思うんですよね。だって今現時点がどうかっていうのは分かりますけど、ここから伸びるんかっていう、でね、これちょっと余談ですけど、その人に伸びしろがあるかどうかっていうのを見つけられるかどうかっていうのは、やっぱり自分自身が伸びてるかどうかっていうことだと思うんですよね。だから採用面接する人自身がもう成長止まってると、もうなんか自分も成長諦めちゃった、本当は伸びしろがあるんだけど、まだまだ40になっても50になっても60になってもまだまだ、伸びしろっていくらでもあるわけなんで、だから何らかのところで努力して、今は全然発展途上なんだけど、やってる頑張ってる最中ですっていう人だったら分かると思うんですよ。全く違うことでも、この人この分野に関しては頑張ってんなとか、今はちょっといまいちなんだけど、これなんかいろいろ話を聞いているとすごく感覚的にこれここまで行ってさらにうちの会社に入ることによってぐっと伸びる可能性があると、それを見抜けるかどうかっていうのは自分自身も成長してるかどうかっていうことだと思うんですよね。
そうですね。
成長に対して努力してるかどうか、もう成長止まっちゃってる人とか諦めちゃってる人は見抜けないですよね。だからそれと一緒でこうプロジェクトメンバー、何らか その組織の中で、例えば余罪管理でもいいですけど、組織営業力アップでもいいし、組織改革とか何らかの社内のプロジェクトをやるときに、本当いろんなところで喋ってますが、こう肩書きで揃えちゃいけないわけですね、メンバーを。いわゆるその部署横断型で人を集めるとき、これって本当、伸びしろで人を集めてほしい、メンバーを招集してほしいと思ってるんですよね。
いや、これは実際にありますね。面白い例があるんですけれども、ちょっと支援先といいますか、企業別の会社様で、あるプロジェクトを立ち上げようと、余罪管理それこそまつわる話なんですけれども、そこのプロジェクトメンバーを誰を入れるかっていうので面白かったのが、そこにある事務の方を入れられたんですね。男性の営業が多い中、ずっと事務の女性なんですけれど、その方事務は事務って言っても特に経理事務みたいなことをやっていて、一部営業事務も少し手伝っていらっしゃるというような、 でその方をこうプロジェクトメンバー入れて、まあ、最初はなんでこの人が入っているんだっていう状態になったんですが、実際入ってみるとものすごくこうマネジメントしてくださるっていう意味ではマネジメントの伸びしろがあったという話で、
はいはいはい、
面白いのはまあ、今までそのマネージャーだったりマネジメントやってるわけではないんですね。なんですけれども、まあ、その、なんて言うでしょう、例えばですけど経費精算とか出すときとかに、まあ、みんながしっかり出してくれるように早めに結構リマインドされてたりだとか、まあ、もちろん全員との絡みがあるので、まあ、全員と声かけができるような人だったとか後から分かってきてるんですが、まあ、これを目をつけてた ある、まあ、営業部長があの子を入れたらいいっていうので突然なんでここに入るんだっていう感じで最初は入ってたものの、実際に回すとすごくプロジェクトが回るというか、その方をなんて言うでしょうね、リーダーとは違うんですけどそのマネジメント能力として回ったのを生かしてくださって回ってたっていう事例があって、やっぱり役職とかじゃないんだなとか今の業務じゃないんだなっていうのはこの話につながってきますね。
あでも今の話はすごくいい話ですね。これだからその人を抜擢した人が、まあ、伸びしろの種みたいなものをなんか見つけたんでしょうね、だから本人もきっとなんでこの、ね、組織営業力を上げる余罪管理のプロジェクトに私が入るんですかっていう感じになるし、そのね他のね営業さんたちも なんでこの人入ってきたんだっていう
本当そうですね、はい、
まあ、まさにねほぼ未知の窓みたいなものなんだけど、
はい、
でも実際はねあすごいいいじゃんって、ね、本人もあなんか自分のねなんか脳後ろがあったんだっていうすごい発見になりますよね。
はい、もうその後お話しするとなんかやっぱり頼りにされてて嬉しいし、まさかこんなことになるとはっていう感じで動かれてらっしゃるので、本当そうですね。
いやだから本当人に関してはデリケートで、はい、まあ、レッテルを貼っちゃうとねやっぱり良くないですよね。あの人はこういうのは向いてないしとか、
はい、
まあ、そもそも経験ないしとか、そうではなくっていわゆる何らか その、まあ、具体的な事例を持って、
はい、
まあ、抽象化して、まあ、さっきの話で言うと営業経験も全然ないし、だけど経理の事務の仕事を見ているとこう、ね、マネジメントする力とか、
はい、
まあ、そういったものが非常にこうありそうなので、その具体的な事例を抽象化して転用するっていうことですよね。そしたら、まあ、最初は慣れないんだけどしばらくすると、まあ、どんどんどんどんあこれはこうできるんじゃないですか、これはこうなんじゃないですか、みたいなふうに言えますよね、
はい、
だから慣れた営業だったら、まあ、余罪管理がうまくいくかっていうと意外と慣れすぎちゃってて伸びしろないかもしれないですよね本当に、はい、レッテル貼っちゃうと本当に良くないですよね。あの業界無理ですよとか、まあ、この会社せめても正直余罪ないですねっていう、決めつけちゃったりするといけないですよね。だから意外と外部の人の方がいやそんなことなくって、
はい、
データで見ればもっと伸びしろがあるはずで、って言えちゃったりするので、だから本当そうですよね。まあ、今の話の延長で言うと、
はい、
伸びしろのある戦略っていうのは、まあまあ、はっきり言うと 4P で考えるといいと思うんですね。
なるほど、はい、
なのでプロダクト、はい、そしてプレイス、そしてプロモーションプライスみたいな、はい、まあ、プライスの伸びしろっていうのはちょっと難しい表現になっちゃいますけど、まあ、いわゆる伸びしろのある商材って何なのっていうことありますよね。まあ、これは伸びしろのあるマーケットと、まあ、リンクしてる話で、
はい、
我が社の商品ラインナップとかいろいろあるけど、今のその外部環境を見たときにとか内部環境でもそうかもしれないんですけど、
はい、
この商材がこの商品がもっと売れるんじゃないか、伸びしろがあるんじゃないか、昔はそうでもなかったんだけど今は伸びしろがあるっていうふうに、まあ、考えるんであればその商材にしっかり力を入れていくっていう方が非常に効果的ですよね。
はい、これってあれですよね、今売れてるからとかじゃなくこれから伸びそうだってとこですよね、
そうですそうです、はい、だから今売れててもいいですよね。
はい、
今売れててさらに売れるっていうのもあるし、
はい、
売れてなくてっていう、
はい、
だから 第1部でも喋ったと思うんですけど、もうすでに成功してるとか、すでにうまくいってるから伸びしろがないわけじゃなく、まだ伸びしろがあるっていうのはありますよね。うんうん、そうそうそう。だからそういう商材を見つけてくるとか、まあすでにある商材に焦点を合わせるとか、まあそういうことですよね。でなおかつ、まあマーケットもそうで、この商材は伸びると、だけど全てのマーケットに対して仕掛けるとなるとリソースが足りないので、じゃあ戦略的に、まあ、どのマーケットにリソースを配分して、どのマーケットはまあ余剤はあるんだろうけど、そこまでやっちゃってると、ね、人的リソースとか時間的リソースが足りないので、だからここに選択と集中するみたいな、こうすると効果効率的、だからこの伸びしろを見つけていくっていうのは重要ですよね。もちろんそれだけではないんだけど、でもその方が早くうまくいくということですね。あと伸びしろのあるプロモーション、この、まあ今までのやり方だけではなく、こういうやり方でっていう、まあプロモーションっていうと、まあ、どっちかっていうとなんか宣伝広告的な感じで捉えられる人もいるかもしれませんが、まあ、別にあの DM を送るでもいいし電話かけるでも、まあ、何らかのやり方の話なんで、ですから伸びしろのある、ね、やり方、でこれはあの内部環境にも、まあ、依存するところなのかもしれないですよね。だから例えば横山とかだと、どうしても SNS とかが好きなんで、だからいやもっとこっちやればいいじゃないですかって言われても、いやうちの社長は SNS 好きですよねみたいな、で、あの人多分まだ伸びるから、もうあの人の好き勝手やらしといた方がいいみたいなね。でそれ他の会社真似できるかっていうとそうじゃないと思うんですけど、だからこの会社だとやっぱりもっと電話かけた方がいいとか、伸びしろがどこにあるのかっていうのありますよね。デザイナーがいて、まあこのデザイナーのなんかセンスを利用して何かをね作ると、そうすることによってもっとうまくいく方法がある、まあ、そっちの方が伸びしろあるよねうちの会社はっていう、だからいろんなことを経験というかやってみて、で実際に努力をして、でその努力投入量よりも伸び率が高いと、あ結構まだまだ伸びんじゃねっていう、こういうものですよね。
本当そうですよね。これはいかに早く見つけれるかといいかですね。
だからこれは第2部でもお話したと思うんですけど、やっぱりセレンディピティ、やっぱりあの素敵な偶然というか、まあ幸運運気を、まあ、手繰り寄せるような話なんで、でまあちょっとこれ運気を手繰り寄せるっていう話になると、どうしてもね説教臭くなるんですけど
、
やっぱりここら辺はちょっとスピリチュアルな話でね、あの苦手な方もいらっしゃるし、まあ私もどっちかっていうとあんまりどうかなとは思うんですけど、年齢を重ねていくとやっぱりそういうものってやっぱ重要じゃないかなと思うんですが、やっぱり日頃からコツコツなやるべきことをやってるとか、まあチャレンジしておくとか、なんか手っ取り早くうまくいくっていうことではなくって、感度を上げていろんなことに挑戦して誠実にやってると、なんかふっとこう出会うわけですよね、これだっていう。だから本当その勉強というか、ま、研修とかもそうですけど、教育っていうのもそうですけど、ま、この絶対達成プライムのこういった教材もそうですよね、みんながこの教材を聞いている会社と、いやもう全然聞いてくれないですよねっていうふうに、まあいうような、まあ、社長さんとか部長さんがいるような、まあ、そういう会社とでは、まあ、なかなか違いますよね。そういうさっき言ったセレンディピティと、まあ、出会えるかっていうとね、ちょっと難しいんじゃないかなっていうふうに思っちゃったりするわけですよ。だから正しくその自分に対して投資したり、組織に対して投資したり、お客様に対して誠実にこう向き合っていると、しかもそれが同じものではなくて多様なものと触れ合ってることによって、ああここが伸びしろなんだっていうことを見つけられる、非常にあの抽象的な表現で申し訳ないんですけど、それは絶対あるんじゃないかなと思いますよね。
ぜひこう、ね、見つけていただけるといいですよね、この音声を聞いて。
はい、まあ、だからそれは結局それを常にしつつでも感覚的なものに惑わされないように、うん、まあ、データとかもね取っていって、さっきの、まあ、インバスケットじゃないですけど、
はい、
やっぱり感覚的ではなく、まあ、スコア見てみると、うん、あ、こうなんだっていう、もう動かぬ証拠ですからね、データがあるってことは、はい、2回も3回もやってれば間違いなくこの人はここが伸びしろなんだから、もっとねそこに特化した教育を受けてもいいよねとか、
うん、
そういうそのチャンスを会社側が作った方がいいよねみたいな感じになりますよね、うん、
はい、
うん、そこはぜひぜひやっていただきたいと思いますよね。
はい、ありがとうございます。
はい、
まあ、皆様今回の音声はいかがでしたでしょうか。ぜひご感想をいただけると嬉しいです。横山さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。